皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第27回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第27回目ということで、前回は実在した殺人鬼がテーマの映画ということで、まあ、ちょっと気味悪い話だったりね、こういろいろあったんですけど、まあそこまでグロシーンがない映画として2つの映画のお話をしました。はい、まあ最近の僕の話で言うと、少し前にお話したあのホテル、横浜のホテルでの演奏っていうのが依頼を受けましたというお話をしたんですけど、そのお仕事がレギュラーで呼んでいるいただけるようになりまして、まあ、金曜日、金土日かというふうに週末を中心に演奏してるんですけど、早速10月も、前の金曜日曜日ですねにちょっと演奏で呼んでいただけたりとしておりまして、そう、最初5ステージって聞いたんですけど、気づいたら6ステージ弾いてみたいになってたりして、まあ、その辺はまたちゃんと交渉しないとなと思いながら、まあ、一生懸命やっておりまして、まあ、ギター弾くこと自体は僕もまあ楽しんで弾けるので、あの精神的には辛いものがあるとかそんなないんですけど、どうしてもずっとギターで座ってたりすると腰も痛くなってきたり、あと単純に手が筋肉が張ってきたりとかしていくので、かなり、まあ、今演奏の仕事も減ってしまっているので、こういう機会本当ありがたいので、まあぜひね続けていきたいなと思ってるんですけど、もうこの期間でギター筋肉をムキムキにしようかなっていう思いで日々取り組んでます。はい、まあ、そんな感じで今映画のテネットっていうのが公開中で、僕の結構周りでもすごく評判が良くて、周りといっても映画友達がそんないるわけじゃないんですけど、見た方がいいよっていう人が結構いるので、僕もすごい気になっていて、あの時間空いた時に絶対見に行こうと思ってるんですけど、そのテネットっていうのが、まあ、監督がクリストファー・ノーラン監督で、このノーラン監督は、まあ、代表作でいうとインセプションとかインターステラーとかそのあたりで有名な監督なんですけども、まあ、だから割とこう現実世界っぽいけどそこから壮大なアクションが生まれるみたいな、まあ、インターステラーは宇宙だけどあれもそんなね未来感がないというか、でそうインターステラーという映画僕見た記憶が全然なくて、結構宇宙系ってなんか記憶が混ざりやすくて僕の中で、でちょっとまあちゃんと見てみようと思って久々に見直してみたらですね、やっぱりまあすごくいい作品だなっていうのを思いまして、まあ大雑把に説明しちゃうと、地球がどんどん植物とかが疫病で枯れていって、あの要は酸素がどんどん減っていってしまうと、このままだと地球にいたら人類は滅亡するから、まあ宇宙に出て地球の代わりになる星、人間が暮らせる星を探そうという大雑把に言うとストーリーになっておりまして、まあ、その宇宙での旅というのがメインの物語になっていくんですけども、そうですね、で結構宇宙系の話だと2000何十年みたいな、もう2020年かだからもうちょっと未来の話かなと思われがちなんですけど、結構現代の技術で頑張ってやってるような雰囲気もあったりして、そういう意味ではこうなんかすごく現実味があって面白い映画だなというふうに思いましたね。でも2時間40分ぐらいあってちょっと長えなと思っちゃったんですけど、でまあそんな、まあ、今日はインターステラーの話をたくさんしたいんじゃなくて、まあ、宇宙映画っていうと僕がパッと思いつくのは、キューブリック監督の2001年宇宙の旅とか、まあ、ゼログラビティとか、マット・デイモン主演のオデッセイとか、この辺が僕は、まあ、スター・ウォーズとかはまたアクションによっちゃってるんで別だとしても、宇宙が舞台の映画っていうのはかなり王道の作品たくさんあると思うんですけど、まあ、この王道の映画の話をしても結局宇宙に寄りすぎちゃうなと思ったので、まあ僕にとってそこまで王道じゃないけど大好きな宇宙映画っていうのを 今日はちょっとお話ししたいなと思っております。はい。でまず1作目が宇宙人ポールという作品です。これがサイモン・ペック、ニック・フロストというコメディ系映画の超名コンビの俳優さん2人がタッグを組んでおりまして、主演と脚本もこの2人が担当しています。でこの2人っていうのが宇宙オタクという設定でして、まあ、その映画の中では宇宙関連の、名スポットっていうのかな、ここに UFO が降りたらしいとか、なんかそういう、僕は全然そういう知識はないんで分かんないんですけど、エリアなんとかとかいろいろあると、ルート31だっけ、分かんない、51かな、分かんないけど、そういうとこをとにかくこう2人で回っていく旅をしていた時に、本物の宇宙人のポールという宇宙人ポールと遭遇して、そこからまあいろんなどんちゃん騒ぎが起きていくという映画になっていくんですけども、この映画っていうのは SF で、まあ、宇宙人がね出てくるんで、だけどコメディです。めちゃくちゃコメディで、何よりそのポールという宇宙人の、まあ、下品さっていうのかな、がもうずっと笑っちゃうっていう感じでして、もうずっとタイマー吸ってるし、もうなんか下ネタばっか言ってるし、宇宙人は男も女もないから誰とでもやれるぜみたいな、そんなどうでもいいことも言ってるしまあそんな感じでポールがとっても面白いという映画になってるんですけど、その宇宙人ポールというのはもう宇宙人らしくヒーリング能力、その傷つい死んでしまった鳥を治せるとか、ちょっとした失明してしまってる登場人物の目を戻る、あの視力をね回復させることができたりとか、そういった一面があったり、あと本人が透明になったりできるんですよね。息を止めてる間透明になれるみたいな、まあ宇宙人なんか そこら辺にいたらパニックになるんで、やっぱり人通りが多い時はちょっとそういう風に透明になったりして逃げたりするっていうことをやっていたりするので、あのすごくなんだろうな、近寄りがたいというか、もう本当の宇宙人を描いてるのかなと思うんですけど、やっぱりそういう下品さとか人間らしさっていうところのバランスがとっても良くて、なんか本当普通の人間を見てるような感覚になってくるというか、そういうとこもこの宇宙人ポールの面白さなのかななんて思います。そのポールが途中こう昔こんなことあったぜみたいな思い出話みたいな時に、スピルバーグ監督と電話をして、次宇宙人の映画を撮りたいんだけどどう思うみたいな、 ET なんだそれみたいな感じで、指輝かせてみたらいいんじゃないみたいなポールが言ったら、わあその案もらうわみたいなシーンがあったりとか、あの名作はポールが助言してたのかなんていう、そんな小ネタがちょくちょく挟まれたりしていて、ふっとこうなんか鼻で笑っちゃうような面白さがある、そういう小ネタがいっぱいある、なんかほっこりする映画です。でまあどんどん見ていくと、もちろんそのコメディ部分だったり下ネタの部分とか、ポールの宇宙人らしさとか、いろんな要素がどんどん加わってはいるんですけど、その結局サイモン・ペック、ニック・フロストというコンビプラスポールというこの3人の絆みたいな、友情みたいなこともすごくなんかのめり込んでいってしまうというかね、楽しい一面になっておりまして、まあすごいほっこりこう笑いあり、ちょっとした感動ありみたいな展開になっていくのが、すごくいいバランスの映画だななんていうふうに思います。僕も DVD 持ってるんですけど、なんかこうちょっと気が楽になりたい時に見る映画というか、なんかあんま考え事したくないなって時に見ると、すごく僕の中ではなんかほっこりする映画の一つです。はい、宇宙人ポールという映画でした。でもう一個まあご紹介したいのがミラクルニールという映画でして、宇宙人ポールは結構なんかコメディ映画のおすすめとかそういうところでよく出てくるんで、もしかしたら作品名を知ってる方もいらっしゃったかもしれないんですけど、ミラクルニールは結構知らない人もいるのかなという感じで、僕はこれを映画館で見に行ってすごく面白かったんですけど、これもサイモン・ペック主演 です。さっき出てきた名コンビの一人ですねが主演でして、まあ一応あらすじで言うと、遥か銀河系の彼方ではエイリアンたちが地球を滅ぼそうと加策していたが、一度だけ地球存続のチャンスを与えなくてはならないというルールが存在していた。そこで彼らはロンドンの教師ニール、これはサイモンペックですね、を適当に選出し全知全能の力を授ける、うん、という話でして、まあそう、あの宇宙でなんか宇宙人たちが会議をしていて、もう地球本当あいつら星も大事にしねえしずさんなことしてるからもう滅ぼそうぜっていう会議でなるんですけど、ただ一度全知全能の力を使ってその地球を救うことをすれば、まあ許してやろうみたいなことになっていて、もう適当にバーってやってそのサイモン・ペックが選ばれるんですけど、その本当に全知全能の力なので最初はびっくりするんですよね。サイモン・ペックは教師なので今持っている担任のクラスが本当うるさいから、自分が全知全能の力を持ってるって知らない時に、まあ、あの教室みんなめなくなればいいのになって言うと、次の日そこにちょうど飛行機かなんかが落ちてきて全員死んじゃうみたいな、これ何って言って時間を戻してそこはまあちゃんと戻るんですけどみたいな。例えば何があったかな、こう食料不足に陥っている国にあそこにじゃあいっぱい食料を与えようってなると集まるけど、またそこで争いが起きたりとか、温暖化を止めようと思ったら世界が寒くなりすぎたとか、なんか地球を救うのも簡単じゃねえなみたいなちょっとした笑いがちょこちょこあったりするような感じにずっとなっておりまして、で僕がすごいこの映画の好きだったのが、あの愛犬、自分が飼ってるデニスという愛犬を喋れるようにするんですよね。で最初デニス喋れるようになれっていうと、お腹すいたお腹すいたとか、もう犬らしいことしか言わないから、ちょっと合理的な思想を持って話すようになれっていうと、ちゃんとこう人間らしく喋るようになって、うん、そっからがなんかすごく僕は犬が好きなんで、なんか可愛い映画だなと思いながらずっと見てました。内容としてはもう読めちゃうというかね、ああ地球は守られるんだなっていうのはおそらく、ね、これで滅亡しましたっていう映画ってなかなかないと思うんで、あの展開がハラハラするとかそういう映画では全くないんですけども、あのちょっと変わった宇宙もの、こうそれこそ何も考えないで見れるという意味では、この宇宙人ポールとかミラクルニールあたりはすごく面白いのかなと思います。そうですね、まあサイモン・ペックたまたまね、今2連本当たまたまなんですけど、このインターステラーから宇宙の話しようかなと思って、王道嫌だからちょっとそうじゃないお笑いの方に行こうかなと思っていたら、たまたまサイモン・ペックがいて、で僕が好きなあのパイレーズ・ロックというね、あの映画にもサイモン・ペックとニック・フロスト出てるので、なんかこの2人の映画は僕はなんか自然と好き好んで見てるんだなっていう感じをに気づけたという感じもあります。はい、まあ映画の話はそんな感じですかね。全然番外編とか関係ないんですけど、最近本当自粛期間入ってぐらいですかね、あの山梨県の宇宙ビールという、かなりお店でもちょくちょく売ってるんですけど、そこまで大量に結構レアなんで売ってるイメージはなくて、まあ、もちろん公式サイトとかでは買えるんですけど、あっという間に即完売してしまう伝説のビールというかね、美味しいビールがあって、最近そのレギュラーでいただいてるホテルの1階にセブンイレブンがあって、そこにね宇宙ビール売ってるんですよね。でそこ変わってるのが、店員さんが栓抜きを持ってて開けてって言うと開けてくれるんですよね。コンビニでなかなか珍しいと思うんですけど、まあビールがいっぱいあるからっていうことなんだろうけど、まあ話飛びまくってますけど、そう、まあそんな感じで今日は宇宙のお話でした。はい、このしんちゃんラジオ SNS、Twitter と Instagram やっておりますので、フォローよろしくお願いします。毎週火曜日の19時に配信しておりますのでご視聴お願いします。メッセージが送れるようになっているので、質問、ご意見、リクエスト、 何でもいただけると嬉しいです。ツイッターのリプなんかでもお受けできますので、ぜひぜひいただけるとありがたいです。それでは今日はここまで、さよなら。